それでは次に協力は学習を助けるということを深めていきましょう。協力は学習を助ける。すべての良い学習は社会基盤を持ちます。お互いに相互作用する方が他の手段によって学ぶよりよく学びます。学習者同士の競争は学習を遅くします。学習者同士で協力するとスピードアップします。本物の学習コミュニティはいつも独立する個人の集合よりも学習はよりよくできますということですね。で、まあこれはですね、まあ端的には協力することが学習を助けますよと。で、よくですね、まあ小よいわゆる小中高とかのそういった学習の環境を見てもらうと分かるんですが、なんだかんだ言って個人で学んで知らない間に競争原理が働いてますよね。なんかより他の人より点数取りたいとかで、特に標準偏差っていわゆる偏差値ってやつはですね、どんだけ自分が頑張ろうがですね、周りも頑張ってたら偏差値って上がらないわけですね。で、あれは全体の中で何番目にいるかっていうことですねを示してます。端的に言えば、まあ具体的にはですね、なんだろう、全体の平均値を出して、その例えば試験をしますよね。で、その時の試験の全員の点数足して全員人数で割った平均値からですね、平均値を使って自分の点数を引くんですね。そして自分の点数を引いた上で、でそれがですね、まあ絶対値の距離からとか言って、でごちゃごちゃやって、そのうち分かりやすい数字に直すために標準分散標準偏差ってあるんですけど、それだと分かりづらいから見やすいような数字に最後直すってことをするんですけど、まあ、でとにかくですね、こういう計算の仕方をすると何が起こるかって言ったら、自分が前よりどれぐらい学習できたかとかいうことが分からないんですね、実は。で、何が分かってるかっていうと、周りより抜きん出たかしか分からないんですね。だからこんな数字を使ってもですね、自分の成長は確認できないし、自分の成長が確認できないってことは、フィードバック、振り返ってどこをどうすればもっとなんか弱点を克服できるかとか、もっと伸ばせるかとか、自分の強み得意は何かとか、そういったことが全く分からないんですね。で、こういった数字っていうのはもうまさにですね、協力は学習を助けるという原則から反するわけです。で、こういうところで学ばされるとやる気なくなりますよね。標準偏差で上の方にいる人はなんかモチベーション上がるかもしれませんが、それ以外の大多数はやる気がなくなるわけです。で、そんなふうなことが一つ言えるということです。そしてもうちょっと言えば、人はですね、他の人に何かを教えるときによく学ぶんですね。で、相手に何かを教えようと思ったら一生懸命ですね、説明しなきゃいけませんので、自分がの知識の曖昧なところっていうのを整理して、そして渡すっていう作業が必要になるわけです。そしてそれをですね、もし聞いている側がリアルタイムでしてもらえれば、まあミラーニューロン仮説って言ったりしますが、私たちの脳っていうのは相手と同じ脳の反応パターンっていうのを無意識にしてしまうんですね。あくびをするとあくびが映るみたいなもんですけど、っていうことは、目の前で一生懸命こう考えて説明してくれているのを聞いていると、こっちも同じような思考パターンをしやすくなります。で、伝わりやすいということで、教え合うっていうことをすると非常にいいんですね。そして分からない方は分からないなりに聞けばいいんですね。分かりませんと、こういうことが分からない、こういうことですかとか聞くことが、ちょうどその相手の学習の段階においてですね、良いチャレンジになるわけですね。例えば、大学1年生が教授からですね、難しい質問を受けてももうどうにも答えられないと。でも同期の子から聞かれたやつはちょうど良いチャレンジになったりするとか、で一緒に考えようってなったりしますよね。で、さらにはですね、それで、高次学習というか、いわゆるこう私たちが欲しいと思う能力のレベルっていうのは概念っていうんですが、基本的に言葉でパンと示せるものではないわけですね。使う人によって言葉が微妙に違ったりするようなもので、そのいろんな言葉によってあっと指し示せる何かですね、 その指し示せるものを自分のものにして応用していくことが、まあ、私たちが欲しいと思う、そのこの、まあ、今の現代で役立つ技能や知識になってるわけですから、それっていうのはいろんな方向から指し示さないとなかなか理解ができません。その時に周りの人、違う言葉、違う例え話、違う経験、そういった全く違う視点からお互いに情報を持ち寄ることで、より詳しく、その対象を理解できる、臨場感を持って理解できる、まあ、三人によれば文殊の知恵とか言ったりしますね。それと同じだということです。で、そういったことを引き起こすには良いコミュニティですね、が必要です。学習コミュニティが必要です。お互いに協力する体制があり、オープンに質問する体制があり、そしてお互いを信頼している、バカにされないっていう、そういうなんか安心感とかが必要ということですね。ですから、ファシリテーターっていうのは早い段階で本当にその分からないことを分からないって言っていいよとか、その妙に自分のがなんかできるぞってアピールする必要がないっていうことをですね、案に示す必要があります。で、僕とかもいつもそれは心がけていて、教育、その学習ファシリテーターしてる時に自分が知らないことが出てきたら、それ何ですかっていうふうに聞く、なるべく聞くようにしてます。で、分からない時になんか全然分かったふりはせずに、どういうことですかと、でもう少し詳しく教えてください、こんな風に思ってるけどそうじゃなさそうなので詳しく教えてもらえませんか、みたいなことを聞いたりします。で、そんな風にしてファシリテーター自体がオープンマインドで、分からないっていうことについて別になんか良くないとか、そういう評価を全くせず振る舞うことによってですね、協力や学習をこう助ける、そういった雰囲気を作っていくことができると思います。で、このチーム学習のカリキュラムでは、なるべくお互いに協力するような、場所、その状況を作るようにしてますから、どんどんどんどんお互いにですね、協力させるように声かけをしていくということが非常に大切になります。